はい、それでは早速ですね、この黙示録の学びを始めたいと思います。じゃあ一言だけお願いしますね。天のお父様、感謝いたします。本当に年に一回あなたの恵みによってこの潮の会、LA 潮の会主催の学び会を守ってくださったことを感謝いたします。黙示録の学びで神様、学べば学ぶほど私たち今このあなたが書かれている時代にいるんだということを思わされます。主、どうぞ私たちにイエス様が命令されたように目を覚まして慎み深くして祈る、この祈りを与えてくださいますように。どうぞイエス様のその来られるこの前夜において私たちがしっかりと整えられたものとなりますように。霊の目、耳をどうか開いてください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお願いします。アメン。はい、では、年に1回の学びなので、まずですね、おさらいというか黙示録全体のですね、テーマについて話してから12章に入っていきたいと思います。黙示録という日本語の、書物の名前は、語弊がありま す、ね。韓国語でも中国語でも啓示という言葉を使ってますね。啓示録、イエス様が現れるという意味です。隠れていたものがはっきりとされるという意味です。で、具体的には黙示録の19章でイエス様が地上に戻って来られるその栄光の姿ですね。イエス・キリストの現れ、イエス・キリストの黙示啓示という言葉からこのヨハネの黙示録は始まっています。そしてアウトライン、どういう、こう流れになっているかなんですけども、黙示録の1章の19節にイエス様がヨハネに言われました。あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。今見たことですね。あなたの見たことというのはイエス様が栄光の輝きを持ってヨハネに現れた、その見たことがあります。そして今あることというのは2章3章に教会に対して神様、イエス様がお語りになった言葉があります。今あること、つまり今私たちが生きている時代です。恵みの時代です。今は恵みの日、救いの日だとパウロが言いましたけれども、まだイエス、すべてのものがイエス様のこう直接的な支配の中には入ってないわけですね。だからもし直接的な支配の中に入ってたら悪いものを見ることはありませんけれども、悪いものがたくさんあります。でも神様は悪者を裁くことをせずにいる。私たちはなんで神様これちゃんとしてくださらないのですか。不条理をたくさん見ますけども、逆を返すと神様忍耐されてるんですね。その悪いものが悔い改めることができるような時代に私たちは今生きてるわけなんです。で、その時代がこの2章と3章に書かれています。7つの教会、イエス様、7つの教会に対してイエス様がお語りになった言葉があり、そしてこの1章の19節でこの後に起こることを書き記せとありますが、この後、つまり教会がある後、教会時代の後の話になる。教会という言葉が4章から、この出てこなくなるんですね。地上にある聖徒とか、またイエス様の証とか、そういう言葉はたくさん出てきますけれども、教会としてはもう言葉が出てきません。というのはこのテサロニケの、第1の4章5章に書かれてますけれども、神様の怒りに遭うことがないように教会を引き上げてくださることによって、イエス様が戻ってこられて、空中に戻ってこられて教会が引き上げられる、つまり軽挙 の出来事によってこの地上に下る神様の裁きですね、大患難を免れることができるわけなんですね。ですから4章以降には教会は出てこないんです。天の中に教会があります。そしてその4章と5章にその天における出来事が書いてあって、巻物があってですね、それが封印がされていて誰もそれを解くことができなかったんですが、イエス様、十字架にかかって死によみがえられたイエス様だけがその封印を解くことができる権利が与えられているということが書かれていて、それで6章から封印が解かれていきますですね。で、一つ一つ封印が解かれ、7つ目の封印が解かれた後に今度また7つのラッパが出てくるんですね。そして7つのラッパのこのラッパが吹き鳴らされて、そして、この前回、まあ、つまり去年ですね、学んだ11章のところで第7の御使いがラッパを吹き鳴らしています。11章には2人の証人というこの42ヶ月あるいは1260日3年半ですねの間、エルサレムの町でこの証を立てていた、そして害を加えようとする人たちには逆に害、ね、火が降ってくるとかですね、そういうことによってこの倒れていくけれども、その1260日経った後で底知れぬところから出てくる獣によって、今日今から学びます、ね、獣ですけど、それによって、殺されるんですが、3日のうちに、息を吹き返して天に上げられるということが書かれていました。そして、11章の15節からもう一度読んでみたいと思うんですね。この第7の御使いがラッパを吹き鳴らすところを読みたいと思います。第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し、神を礼拝していった。万物の支配者、常にいまし昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。もうすでにイエス様が戻ってこられて神の国を打ち立てられることを宣言しています。私たちクリスチャンが知っておかなければいけないのは、信仰というのは先のものを見てですね、で神様がすでに見ているようにそれを今のものとしていくことなんです。ローマ人への手紙の8章のところで、私たちは、神は、ご自分が定めたものを召し呼ばれて、で呼ばれたものを義と認めて、で義と見たものを栄光に変えられたと、もう栄光に変えられたという言葉で過去形で書かれていて、将来に起こることももう過去形でこの神様は完了したものとして語ってくださっています。だからこれからたくさん、まあもうすでにたくさん大変な場面を私たちは黙示録の中で見てるんですけれども、この信仰が必要なんですね。もうイエス様は王となられるんだと、それからその間に起こることを見ていくわけなんですけれども、もうすでに勝利を取っておられるんだということが大事です。そして18節をご覧ください。諸国の民は怒りました。しかしあなたの怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものもすべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時ですとあります。この18節の最初のところがこれから学ぶ3日間の学びの、アウトラインになるかと思います。この諸国の民は怒りました。 ですね。イエス様が戻ってこられて神の国を建てられるということを間近にして、まず何が起こるか、諸国の民が起こります。今の言葉に直したら国際世論、よく聞きますね。イスラエルと、この国際世論ですね。で、みんな怒ります。なんとイスラエルは悪いことをしているのかですね。そして、次に出てきたのはキリスト教原理主義、ブッシュ大統領をはじめとし、そのつながりであるとか、そういうことで怒る時代に来てます。あのイスラム教徒のあの憎しみですね。あの自分を破壊してまでですね、よくあそこで、あの普通だったらあそこまで憎んだら私体を壊してしまうではないかなと思うんですけれども、そこまでなぜ憎しめるか、これは終わりが近づいているからなんです。神様がこの介入されようと今しようとしているので、諸国の民が怒ってますですね。まずこの場面を今日学ぶ12章13章のところに出てきますけれども、次にあなたの御怒りの日が来ました。神様の怒りが下る。で、どういう怒りかというと、具体的にその後で書いていた、これまで迫害していたんです。ヨガですね、生徒たち、預言者たちに迫害を加えていました。それに対する報いですね。迫害されている人たちは、クリスチャンは敵を愛せですねと書かれてますけれども、だからといって神様がその悪に対して何もされないということでは全然あります。その逆ですですね。その逆です。神のものになったものに対して害を加えるということは、同じ害を彼らが受けることになります。だからローマ人への手紙の12章の最後のところで、復讐は神のものである。で、神様にその復讐を委ねていくわけなんですね。このことについてたくさん学ぶことができます。私たちがこの世において忍耐をしていくときに、必要な信仰、それは神様が正しく報いてくださるんだということです。はい、この2つのアウトラインを覚えておいてくださいですね。まず諸国の民が怒ります。では12章なんですが、おそらくはこの12章が全てのこの黙示録の章の中で、LA シオンの会の方々に直接重荷が与えられているところと関係すると思います。イスラエルについてです、ですね、そして反ユダヤ主義の問題が書かれています。では一節を見ます。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。ヨハネはいろんな場面を見ていますね。印、幻を見てますけど、今は巨大な印が天に現れました。そして見えたのが女性だったんです。女でした。太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠、想像してくださいですね。で、この女性が誰なのか、これは明らかにイスラエルです。理由は創世記の37章、ヨセフが夢を見ました。お兄さん、どうかこの夢を、私が見た夢を聞いてくださいと言ってですね、まず何ですか、あの束ねた束がですね、畑の束が自分に向かってお辞儀をするという、その後に見たのがこの、37章の9節で、ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ましたよ、見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのです。で、これで兄弟たちは、ヨセフを憎む、そして殺そうと思ったわけなんです。なぜならば太陽は お父さんヤコブのことであり、そして月が母ですね。あのレアなのかだけなのか、レアかな、その月ですね。そして星が兄弟たちです、ね、これも明らかですね。で、黙示録、これはデイビッド・ホーキングが言ってたんですけども、このユダヤ人のラビたちの間で、昔のラビたちは、こうキリスト教に対して非常に警戒をしていたんですけれども、読んでいい書物が一つだけある。それは黙示録だと言ったんですって。私はちょっと自分で調べてないからわからないんですけれども、理由はですね、ここの本が一番旧約からの引用が多いんです。だから旧約がわからないと黙示録がわからない、また旧約がわかると黙示録がこれの全部の完成版ですね、であることがわかります。で、今、その一例がこの創世記の37章のところですけれども、明らかにイスラエルです。そして2節、この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。産みの苦しみ、痛みで、これから生まれてくるのがメシア、キリストなんですが、なぜそのキリストが生まれることについてイスラエルが苦しんでいたのかということを考えてみたいと思いますが、これはダニエル書ですね。もう本当に黙示録を読むときはダニエル書もわからないとわからないんですけれども、ダニエル書の中に、予言がありますね。まずバビロン、その次メディア・ペルシアですね。で、その次にギリシャ、その後にローマです。で、獣として、この獣として現れてきてですね。で、最後のローマ時代においては鉄の牙を持つですね、得体の知れない、なんか今のアニメに出てきそうなですね、なんか動物です、獣ですけれども。で、もうことごとくこう噛み砕いていくですね、こう鉄の牙を持っていたとあります。ローマのことですね。で、旧約聖書マラキ書が書かれた後とマタイですね、この福音書が書かれるその間というのは中間期と言われてますね、新旧約のですね。で、その時代のことについて知りたかったら、ダニエル書しか聖典の中にはありません。外典でマカバイ記というのがありますね。これ読まれるといいと思います。もう霊感を受けてるわけじゃないんですけど、いい歴史書ですね。それを読むと、このハヌカについての背景をよく知ることができますね。クリスマスの時期、ユダヤ人たちがお祝いしている。何があったかって言ったら、ギリシャから出たアンティオコス・エピファネスがですね、このユダヤ人をギリシャ化しようとしたわけです。そして、荒らす忌むべきことをしたんですね。何かって言ったら、聖女のところに、祭壇のところに牛とか羊ではなく豚ですよ。豚は汚れた動物とされていますね。レビ記の、このところ、公社においてはですね。それをさせて、そして立法を守ろうとする者を殺すか、あるいは堕落させるんですね。この異教の乱行パーティーに行って、この泥酔させたりですね。で、ものすごいこう虐殺迫害をし、そこで立ち上がったのがマカバイ家のユダヤ人たち。そして戦い、奇跡的に勝っていくことができ、そして神殿を取り戻すことができて、神殿を捧げたんですね。奉献式です。それがハヌカーですね。で、この出来事があって、彼らは結構、マカバイ記を読むと非常に戦闘的です。戦ってます。で、こういう、歴史的な背景があります。そして、ローマ時代に入っても、その鉄による政治、ことごとく、噛み砕いていく政治があり、彼らはですね、こう、ほんと押しつぶされて、ちょうど生みの苦しみをする感じで、メシアを待ち望むこと、その待望が強くなっていったんです。その時代にイエス様がお生まれになりました。ただ、 その延長線上で、その霊による生まれ変わり、新たに生まれることによる神の国に入るという、まず第一の条件ですね。物理的に神の国に入る前にですね、私たちが変わらないといけないんです。ですね。で、それがなかったという問題があったがゆえに、彼らはイエス様に対して期待したのは、ローマ帝国を転覆させ、ユダヤ人を中心とする神の国を建てるという、この背景が分かると、福音書をもっと分かりやすく読むことができます。なんであのズレが起こってくるのか。だってイエス様が十字架につけられるよっておっしゃられたすぐ後で、誰が御国で一番いい位につくことができるかっていう議論をするっていうのは、彼らも分かんなくて混乱して焦ってたんですね。そういうメシア感、神の国感があったので。という彼らは、この生みの苦しみと痛み、叫び声を上げていました。では次をご覧ください。また別の印が天に現れた。一つ目の印が女ですね。次、別の印です。見よ、大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角を持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。で、この竜は旧説を見ると、サタン、悪魔と呼ばれている蛇であるということです。竜が現れました。で、次にここに七つの頭と十本の角です。十三章に獣が出てきて、その獣がこれなんですね。十本の角と七つの頭があるんですね。で、この獣に暗い権威ですね。力を与えたのは、竜であると書いてあります。ですから今ここで7つの頭と10本の角とありますけれども、まず10本の角というのは、ダニエル書の7章に出てくる第4の獣に該当します。匹敵します。ちょっと読んでみますね。7章の7節。ダニエル書ですね。開かなくても結構ですよ。開いてもいいですけれども。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていたとあります。十本の角です。この獣を表し、そして七つの頭というのが、これが新しくこの黙示録の中で出てくるこの幻なんですが、これは十三章ですね。で、あと答えはですね、ごめんなさい。答えは十七章に出てきます。ですから水曜日に学ぶところに出てくるんですけれども。その時にかな、その前にもちょっと説明できるかもしれませんが、まあ、はっきり言うと、一言で言うと、これまで出てきた世界帝国と言っていいでしょう。うん、これまで出てきた世界帝国ですね。このように働き、そして最後に出てくる反キリストに自分のすべての力と権威と位を与える、その背後にいるのが、悪魔なんですね。悪魔はこの世の君と呼ばれています。とても大事ですね。私たちが世界を見ていくときに、この世は悪いものの支配の中にあることを知りなさいと、この第一ヨハネの最後のところに書いてありますけれども、これをよく知っておく必要があります。ローマの13章の1節のところには、すべての権威は神から来ているとあるんです。この2つ、矛盾するようで矛盾、実はしていない、この二つを知っている必要があります。いつ何時、この権威がですね、悪魔の牙を剥くかわからないんですね。私たちの信仰は今、かろうじて神様の主権によって、特にこのアメリカの国では、守られています。 まあ、日本もそうですしですね、守られていない国も多くあることを皆さんご存知だと思いますね。けれどもアメリカでもですね、もう信じられないようなことが起こっていることも皆さんご存知だと思います。クリスマスという言葉を使ってはいけない、よっぽどですね、日本とかですね、他のアラブの国でさえですね、クリスマスという言葉を使っていると思うんですね。それがダメだと言ってみたり、公立の学校で祈ってはいけないと言ってみたり、もう共産主義みたいな、それ以下かもしれませんということをまことしやかに話している。で、普通の人は別にクリスマス使ったって構わないじゃないかって思ってるのに、一部のグループの人がそれをどんどん推し進めていて乗っ取る可能性も出てきているですね。で、こういういつなんとわからないんです。この信仰の自由が奪われる、そしてその聖書と原則とは異なることをやらせる、しかしそれをも神様が実は操作されているんです。これが不思議なんですけども、だからペテロとパウロもそうだし、ペテロもそうだけど、人間が立てた制度には従いなさい、たとえ共産国にいるクリスチャンでも従うんですね。そして従うことによって証を立てていくわけなんです。イスラムの国にいるクリスチャンでも従うことによって証を立てていって、そのもし殉教しなければいけないんであれば甘んじて受けていくわけなんです。その自分がしたことに対して、分かりました、責任を取る、国家権力からそれを受け取っていく、それに対して違うと言ったら、そうすると例えば抵抗しよう、ゲリラ戦とかですね、いろんなことが起こってくるわけですよね。あと社会運動しようとか、何だかっていろいろ起こってくるわけです。で、社会運動しようと努力しても、結局その社会運動がまた腐敗していくという歴史を私たちは見ている。神様の御心じゃないからなんですね。クリスチャンの御心は、へり下って服従していく。家庭生活においてもそうです。そうですね。で、他の職場においてもそうです。で、国に対してもそうですね。で、こういうことがあるんですけれども、しかし、この世の姿を見るときには、竜がいるんだ。ということです。そして、この竜が、何をしているか、4節、その尾は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。まず天の星とありますが、星は特に呼ぶ気の一章において明らかに御使い、天使であることが分かります。そして、この黙示録の一章のところにも7つの星をイエス様が手に持っておられますが、それは、御使いであることが書かれていますね。というふうに、この御使いなんですが、3分の1が地上に投げ落とされました。御使いといってもですね、この悪魔の方についている天使もいるわけですね。それが悪霊です。悪霊です。で、それが投げられて、 それがこの子が生まれるとき、キリストが生まれる前にですね、投げ落とされたわけなんです。福音書を見ると悪霊の活動をたくさん見ましたね。見ますね。たくさん悪霊を追い出す、このイエス様の働きを私たちは見ることができますけれども、ここに答えが書いてあります。ですね。あ、竜がですね、3分の1引き寄せて、そして落としたんです。ね、で、地上で、このレギオンであるとかですね、いろんな悪霊が出てきて、そしてこのメシアが来るところに、その悪霊がうようよさせたっていうか、ということを悪魔が行いました。で、彼女が子を産んだとき、その子を食い尽くすためであった。ユダヤ人である、イスラエルである、マリアが子を産んだ後で、殺そうとした人がいましたね、ヘロデ大王です、ね、2歳以下の子、ベツレムにいる男の子を、全て虐殺しました。これも背後には悪魔がいたんですね。で、次に、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を 僕するはずである、僕するはずである。ヨハネが、まあ、これから起こることとして話しているわけですけれども、これは黙示録の19章の、15節にイエス様が再び戻られてくるときに、この方は鉄の杖を持って彼らを牧されると書いてあります。これは実は詩編の2編からの引用です。有名な箇所なのでちょっと今開きますね。2編の1節から読みます。ちょっと開いてみましょうか。新改訳の聖書です。旧約聖書の832ページですね。第3版だと違うページかもしれない。私第2版古い方を持っています。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主に油注がれた者、つまりキリストに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。世界の国々が集まり、神とキリストに対して戦い挑みかかるわけです。ハルマゲドンですね、これが。で、天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。神様があざけりの笑いをするんですね。あまりにも滑稽なんですよ。なんかアリが自分のところにやってきてですね、こうなんか自分を戦おうとして僕たちが一発でこう足で踏みつける、そのような感じですね。何を考えてるんだこの人たちはっていう感じで笑っておられるわけです。で、ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに、キリストですね、キリストが戻ってこられます。で、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、ね。これは神の子、キリストの予言ですね。この産んだというのは復活の意味です。復活です。神の子として公に示されたという意味です。これはパウロがですね、使徒行伝の中で引用しているときに復活の予言として引用しています。そして、私に求めよう。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。イエス様にすべての世界を譲りとしてお与えになるということですね、父なる神が。そしてあなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。ここですね、絶対君主としてイエス様がこの地を統治されますので、悪がはびこることが一切なくなるわけですね。もうことごとく罰せられて、完全に公平な正義、公平であり正義がこの地上に広がって満ちていくことが予言されているわけなんです。で、そのようにこの生まれた子がなるよというふうにヨハネが書いています。ということで、次読みますね。12章の5節の後半です。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。イエス様が復活された後に、50日、弟子たちとかに現れて、そして引き上げられました。天に引き上げられました。で、6節、女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。ここからですね、一気に観覧期の後半部分に入ります。ですね、飛びます。今の時代を飛び越えてですね、11章のところから出てくるキーワードが、一時、二時、半時、あるいは1260日、あるいは42ヶ月 全部同じ3年半です。ですね。で、この後半部分が大患難というふうにイエス様が、おっしゃられている大きな患難、これマタイによる福音書の24章に書いてありますけれども、それが来る時です。神様の怒りが、最終的な裁きが究極的に行われる期間がこの最後の3年半なんです。ですから第7の御使いがもうキリストが王となったということを宣言しましたけれども、この中間、その7年間、第70週のダニエルが予言した第70週の真ん中ですね、半周、真ん中、3年半のこの真ん中から起こる出来事について集中的に神様はこう書いておられるわけです。この時から何かいろんなことが始まります。ですね。もうすでに私たち読みましたけど、二人の証人がですね、最初の方で、最初の3年半の時にこの証しをしたんだけれども、そこ知れぬところから出てきた獣が二人を殺するわけ、殺すんですね。この反キリストが正体を表すのがこの真ん中なんです。これ13章に今、後で読むところに出てきますが、現れるわけです。そして、その後で何が起こるかというと、これなんですね。女は荒野に逃げたということが起こります。マタイによる福音書の24章の15節と16節。これも開いてみましょうか。15節から読みますが。それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあのアラス、憎むべき者が、聖なるところに立つのを見たならば、読者をよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は、家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは、身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが、冬や安息日にならぬように祈りなさい。ここの箇所をですね、多くの人がこの、なんか比喩的に解釈してですね、教会であるとか何だかっていうんですけども、教会が安息日、メシアニックの人はね、安息日に礼拝捧げてますけれども、違いますよね。ユダヤ人ですよ。ですね。で、祈りなさい。その時には、世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。ですね。こうですね。で、逃げなさいと言ってるんです。で、山に逃げなさい。イスラエル旅行行かれた方は分かるかと思いますけども、このエルサレムの方から西の方を見てですね、そして山の方があったら、それはハゲ山なんですよ。もう砂漠なんです。視界の方ですね。そして、ヨルダンの方、あっちの方が、いわゆる荒野なんですよ。もちろんネゲムの方も荒野なんですけども、この西の方に逃げていくわけなんです。まあ、南西の方に逃げるわけなんですね。そして1260日の間彼女を養うと備えられた場所があるんだと書いてありますが、これが後から読むところでまた出てきますので、その時に説明します。で、再び、場面は天に戻りますですね。今まで地上に起こることが書かれてますけど、天です。天に戦いが起こって7節、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。天に戦いが起こってますが、ミカエルが出てきてますね。ミカエルと、あと名前が分かっているのはガブリエルもいますね。あと悪い方ですとルシファーがですね、あと堕落したケルブもいますが、あとセラフィムとかですね、いろいろできますが、ミカエルはどういう天使か、大天使とも言われている階級、天使は階級があります。この パウロが書いた手紙にたくさん出てきます。あらゆる主権とか支配者とかですね、このあれはこの霊的なところにあるこの天における階級ですね、天使のあります。で、上の方にいますミカエルです、ね、で彼が行うのはイスラエルのために戦うことです。ダニエル書の10章を後でいいです、学んだ後にですね、ご自分で読んでくださいですね。ミカエルが登場します。で、あと12章の一節、ダニエル書の大患難の時にイスラエルが窮地に立たされる時にミカエルが戦います。イスラエルのために戦います。あとユダの手紙にはモーセの死体についてですね、論じ合ったんですね、悪魔とね。モーセはイスラエルの指導者でしょ、うん、このようにイスラエルのために戦う御使いです。今イスラエルが危なくなってるわけですね。そして戦って、天において戦って、そして竜と戦って、竜がですねもう自分のいる場所がなくなって、で9節、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされたとありますね。先ほどちょっと竜について話すのを忘れましたけれども、ヘブル語では蛇と訳されているところは竜とも訳すことができるヘブル語になっています。で、ヨブ記の、39章かな、レビアタンですか、レバイアタンですね。よーく見るとですね、描写をよく読むとこれ竜だよという描写になっています。で、イザヤ書にもこのレビアタンとこの竜がどちらも書かれています。つまりこの竜は世界中にね、なんですか、伝説の中で出てきますけれども、こういうことなんですね。私はいたと思います。で、その一つにこう悪魔がですね入ったかなんか分かんないんですけども、それで、彼が投げ落とされて、どこに投げ落とされたかというと、彼は地上に投げ落とされ、彼の使いと共に投げ落とされたとありますね。天で戦いが起こって投げ落とされたと書いてありますが、悪魔がいる場所をですね、皆さんよくこう時代を追ってみ覚えておいていただきたいことがあるんですが、まず悪魔が最初に出てくるのは、もちろん時代的にはもうこの天と地が創造される前からなんですけれども、エデンの園で蛇ですね、このさっき言ったこの出てきます。で、あとヨブ記にも出てきますね。神様のところに行って話してるんですよ。天における出来事です、ね、で、天には3つの種類があります。第一がこの空ですね、今私たちが見てる。第二は宇宙と言ってもいいかもしれませんが、空中という言葉が書かれています。新約聖書の中に空中に権威を持つものとして書かれてますね。これが彼らがいるところなんです。で、悪魔がいるところ、まだ神様のところにはとりあえず行ける感じですね。で、あと第三の点が神の御座がある点ですね。で、今この空中から地上に落とされたんです。この大患難時代、患難期におけるこの半ばのところで落とされました。で、後で、イエス様が戻ってこられたときに、獣はゲヘナに投げ込まれますが、悪魔は底知れぬところにで鎖をつながれて、そして千年期が終わったら、千年王国が終わったら、鎖が解かれて出てくるんだけど、今度はゲヘナに投げ込まれると、ね、だから神のいるところからこのエデンの園行って、エデンの園から空中 で空中から地上 で地上から、底知れぬところで、底知れぬところから、今度はゲヘナに行くっていうですね、道をこの悪魔はたどるわけですが、地上に来ました。だから今度は直接的にですね、この暴れまくるんですね。で、それを13章で見ます。ですか、まだいいですよ、開かなくていいですよ。で、10節、その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今天国からの声ですね。 今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れたですね。戦いに勝って、そして天国が、に反対勢力がなくなった。キリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜私たちを神、私たちの神の御前で訴えているものが投げ落とされたからである。悪魔が兄弟たちの告発者と言われていますね。英語だと accuser of brethren って書いてありますけれども、告発する検事が悪魔だったら、弁護者は誰でしょうか？兄弟たちの。イエス様ですね。第一ヨハネの2章、1節のところで弁護者としてイエス様が来てください。出てきてくださいますね。で、その弁護の仕方が非常に面白くて、この人に罪はないと弁護するのではなく、ありますけれども、もう処理終わったんですと。その刑罰は私が受けたんですと。もう完璧なですね。この死んだ者は罪に問われることはないわけですけれども、イエス様が死なれたことによって私たちは罪を問われることがなく、無罪放免になるというイエス様の働きがあるんですが、そこから引きずり落とそうとするのが悪魔なんですね。ここ大事ですね。特にローマ人の手紙、読むときにですね、罪からの勝利ですか、罪の力からの勝利が、この書かれていますね。7章のところではパウロはですね、もう私は、自分が憎んでいることを行っている、そして私が良いことを行ってもダメだ、どうだ、私の惨めなこの死の体からどうやって救い出してくださるんですか、そして神様に感謝します、続けて言ってるんですけども、その後でキリストイエスにあって私たちは絶対に罪に定められることはありません。命の御霊の法則が罪の使徒の法則から私たちを解放したからです。そしてキリストがご自分のその肉体において私たちと似たようなものになって、その肉体において神様はこの私たちができなくなっていることを処罰してくださったと、立法の要求を処罰してくださったと書いてます。このように神様がしてくださっているんですが、悪魔は私たちのこの残骸を使ってですね、新しく生まれたんですけれども昔持っているもの、残骸ですね、それを使って恐れであるとか肉の思いですね、これを使って本当に私たちがその罪に定められているということを言い続けるわけなんです。ですね。で、この兄弟たちの告発者がいるんですが、彼が投げ落とされたと言ってます。で、11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。そうですね。打ち勝つ、その一つ目が子羊の血です。今話したんですね。イエス様が流された血によって、罪が洗い清められたわけなんです。まずこれによって打ち勝った。で、もう一つは、証の言葉のゆえに彼に打ち勝ったとあります。で、この証の言葉というのは、必ずしも私たちが、この口で、ですね、イエス様をの話をするということにとどまりません。もちろん生活もありますが、この黙示録の、この黙示録の文脈、前後関係によれば、彼らが迫害を受けている、この大患難の患難期においてイエス様を信じていく人たちが迫害を受けているわけなんですけれども、その時に神の良心に従って、その良心をいつまでも保っているという証です。私たちはですね、この終わりの時に生きていて、いろんな圧力があります。で、クリスチャンの中からも世に、この、まあ、迎合してしまっている部分から圧力がかかってきます。ふるいにかけられています。で、本当に驚くことが、もう私も、ここに来てですね、自分のグループの中からも、ですね、その、ずれてってる人が出てきてる。結構有名な牧師さんもずれている話を聞きました。ふるいにかけられています。ものすごく強く、そして、力がですね、イエス様の福音によるその霊の救いではなくて社会的な責任であるとかですね、こう世の中を良くしていこうとかですね、 そしてある人は有名な人とこの政治家とかに会ったりしてですね、このカトリックと変わらないことを行って、カトリックでは不思議とか印をたくさん行って出てきてますけれども、そういうものだってどんどんカトリックを受け入れていくような人たちも、いわゆる福音派と言われている教会の指導者から出始めたりですね、いろんなことが今起こっています。でそういう力が起こっています。単純にイエス様の血によって私たちは救われて、そしてイエス様が戻ってこられるんだよということを言ったら、原理主義者というレッテルを貼られる時代になっていて、で私が聞いた話で、私もそう思って個人的にも私が受けたんですけれども、自分が書いた聖書予言の本を書いた後になってから、インターネット上で E メールとかで中傷メールをたくさん受け取りました。でクリスチャンがここまで書くことが、もう一般の人以下ですね、書いてる内容は、でそういう状況の中にいますで妥協したくなるんです。まずイスラエルについて話したくなくなります、あ、本当怖かった、本当に怖かった、話したくなくなります。でイエス様の福音についても話したくなくなります、はっきりと。でそれが良心に反することなんですね、良心はキリストのみの救いです。この皆のみの救いなんです。良心はこれ十字架の血潮によるだけの救い、この救いであって、そしてイエス様が戻って来られるという希望です。神の国の希望です。これだけなんですね。これ分かってる、例で分かってます。でもそれやっちゃうと、例えば教会のあまり人が来なくなるって、牧師さんだったらそういう誘惑が来るわけなんですよ、それだけやっちゃうと。だから他のことやりたくなるんですよ、いろいろ。でこの迫害の時代、初代教会もそうでした。で彼らはいつも気をつけて言葉を選びながらですね、このきちんとイエス様のことを伝えながら、また同時に気をつけて生きていく生活を、この緊張の中にいました。でその時にペテロがですね、迫害されているクリスチャンたちに書いた言葉が次の、第一ペテロの3章の14節なんですが、こう書いてあります。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。証を持っているというのは、良心を清く保っていて、いつもイエス様を主としていること、そして何か機会が与えられたら弁明できるようにしておくことということですね。でそれがこれ書いてあります。このことが今ここで見た、この自分の証の言葉のゆえに、彼に打ち勝ったということです。で彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったですね、この言葉はサルデスの、この教会に対してもイエス様がお語りになりましたよね。死に至るまで忠実でありなさいというですね。でこれから死んでいく兄弟たち、この生徒たちの姿を、見ていきますけれども、彼らは死に至るまで命を惜しまなかったとあります。で次ですね、それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし、今天との中にいるのはもうほら、悪魔との戦いが終わったから喜んでるわけです。しかし、地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。まず、地からは、この後で、獣がですね、一人だけじゃなくて二人目も出てくるんですけども、これ地上に出てきます。そして、海からはですね、この獣が出てきますね。まあ、後で詳しく説明します。その、どういう意味かっていうのはですね。で、悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。さっき言った諸国の怒りの背後にある悪魔の怒りがここにあって、最後のあがき。自分の時が短いことをするとですね、あがきますね。わかりますよね。今北朝鮮外交で大変ですけれども、アメリカも日本もですね、恫喝外交と言われてますけれども、恫喝することによって何かを得ようとする、瀬戸際外交とも言われてます。まあ、こんな感じですよ、あがいてるんですね。で悪魔がこれから やっていくわけです。で、何をするか、激しく怒って何をまずするか、13節、自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけた。ここです。メシアを産んだイスラエルを追いかけます。反ユダヤ主義という言葉があります。反、英語だと反アンタイセミティズム、反セム主義って言ってもいいかもしれませんが、何が原因なのか。で、ホロコーストのことについてはよくね、多く言われるんですけれども、実はその前にもたくさんいろんなポグロムとかですね、虐殺であるとか、たくさんあるわけですよね。で、実はイスラエル民族そのものがですね、悪魔の攻撃から始まっている民族なんです。悪魔の攻撃によって生まれ出た民族って言ってもいいかもしれません。神様がアブラハムに約束を与え、それがヤコブに受け継がれ、ヤコブがエジプトに下りました。で、その後で神様の約束通りおびただしく子供が増え、強くなっていって、それを恐れたのがパロです。そしてパロがそれを恐れたがゆえに迫害を始め、迫害をすればするほど彼らはもっともっと増えていく。なんか今と変わんないじゃないですか、つい最近と。どんどん強くなってですね、私がユダヤ人についてびっくりした経験が、このホロコーストの記念館、ワシントン DC の方ですね、なんでニューヨーク、世界の超大国のアメリカのど真ん中に、ああいうどでっかいですね、記念館を作ることができるのか。ここまで迫害され全滅の危機にあった人がなんでここまで影響力を持つことができるのかっていうのが怖くなるほど、なんかびっくりしました。で、理由は神様の選びなんです。で、悪魔なんです。だからこれもなんか表裏一体なんです。悪魔があって選びがあるっていう、この表裏一体があって、それで彼らは、あの航海を渡り、エジプトを全滅するのを見たことによって、自分たちの民族があるんだということが分かったんです。だから迫害から救われるというのが彼らの至上命令なんですね。で、ずっとイスラエルを見てください。今のイスラエルもそうです。彼らの根底には何があるかって言ったら、これなんです。生き残りです。生き残りです。あらゆることに言えます。生き残るために何をしているかと見れば、彼らが何でこういうことをしているかというのが分かってきま す、ね、ただ神様はあのエゼキエルの予言にあるように、その骨がですね合わさって肉ができて、でも霊の息を吹き込むっていうところまでが神の御心なんです。で、これがまだ起こりつつあるんですけども、まだまだまだなんです。ですね。トム・クルーズがユダヤ人だということを実は2日ぐらい前に初めて知りました。サイエントロジーですね。到底ユダヤ人に見えないことを行っている悲しい現実があります。ですね。霊が吹き込まれなければいけない。そのために神様は最後にこの大患難を用いられるんですね。彼らのその硬い部分を砕くのもこの大患難、すべてのものが益として働くという8章の28節のこの原則はここにも貫かれていくわけなんですね。だからこのイスラエルのこの反ユダヤ主義の背後にはこの悪魔が、反ユダヤ主義をですね、クリスチャンが少しでも受け入れていくと何が起こるかというと、必ず神の御言葉の否定につながります。何考えても神の御言葉の否定につながっていきます。どう考えてもやっぱり否定になっていきます。で、どんどんどんどん歴史的な事実を変えようとしていきます。宇野正美さんは最初は良かったんです。でもどんどんずれていって、何をいろんなことを言い始めたけども、最近はイスラエルの土地が本当の あの聖書の舞台ではなくてアラビア地方だという説を言ってるんです。そういう学者がアラブ人から言って、アラブ人はしょうがないのにイスラム教徒だから、ね、その全部痴漢していくわけで、痴漢神学ですから全部。だけどそれをこう広めてるんですね。どんどんどんどん聖書の記述から離れたことに、どうしてかって言ったら聖書はイスラエルが中心で書いちゃってるから、客観的に。だからそういうふうにならざるを得なくなります。でそのいわゆる御言葉をその通り信じている人たちが原理主義と言われているのも全部くっついてるんです、そこから。聖書が好きな人はやっぱりイスラエルを見ていかざるを得なくなります。でいきます追いかけました。でさっきの話です。あの追いかけてい、くというのは、反キリストが、獣が正体を表してやっていくのがユダヤ人への迫害です。さっきこの血の身を持つ女は不幸であると、それだけその迫害の手が早いんですね。早いんです。もう間に合わなくて、その悲惨な目に遭うわけなんですね。そして、次に14節で、しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。翼という言葉、いろいろで、いろんなところで出てきますけれども、例えば、この神様がですね、イスラエルを荒野で守っていてくださるときに、このワシの翼ですね、それによって守られるということが書かれてますけれども、こう弱いヒナですね、を母親が守っている、それを想像してください。で、大ワシの翼を二つ与えられて、自分の場所である荒野に飛んでいって、そこで一時二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであったとあります。で、この荒野についての予言なんですが、エゼキエル書にも書いてありますけれども、そのまず彼らがですね、この荒野、エドムの地方、この今のヨルダンあたりですね、そっちの方に行って、そこで神の裁きを受け、それで清められて彼らは戻ってくるんだということが予言されています。これがエゼキエルの大きな流れです。ですね。で、他の、そして具体的なことが他の予言の箇所にも書いてあるんですけれども、例えばイザヤ書の16章の一節には、子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経てシオンの娘の山に。で、このセラという言葉がボツラという名前としても紹介がされています。例えばミカ書2章の12節にこう書いてありますが、ヤコブよ、あなたはことあなあ私はあなたをことごとく必ず集める、私はイスラエルの残りのものを必ず集める、私は彼らをボツラの羊のように牧場の中の群れのように一つに集める、こうして人々のざわめきが起ころうと言って、このボツラという町が出てきて、そこにイエス様が戻ってこられ、そのイスラエルが全滅する危機に遭うときにイエス様が戻ってこられて、その軍隊と戦われるということが予言されていますが、そのボツラは今のペトラと言われているヨルダンにある町になります。で、そこで彼らはかくまわれるわけなんですけれども、ダニエル書の9章の26節のところに、ごめんなさい、すみません、ダニエル書の9章じゃなくて12章ですね、11章に、反キリストがですね、暴れて、それ戦いをこういろいろ世界大戦をこうするわけですよ、最後のハルマゲドンの。で、その時にモアブ、アモンが、このエドムが逃げると書いてあるんですね。そこを通り過ぎちゃうんです、うまい具合に。というのは神様がそこを守るんですね。次をご覧ください。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。この大水っていうのは軍隊のことです。そしてしかし血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干したと。ある、ここですね。飲み干した。何らかの地形のなんかの関連で彼らはこうかろうじて、でも多くの人が死にます。そしてその後の話をしますと、この彼らが得り分けられます。このユダヤ人の中でも得り分けが起こります。反逆者と残りの者とに分かれます。 そしてエリは、反逆者がどんどん滅ぼされていって、選びの者も気をつけなさいというふうにイエス様がですね、マタイによる福音書の24章に書いてあるんですけども、その惑わしが起こってですね、最後に。でも、残りの者はメシアを求めていきます。で、メシアを求めて、見たら戻ってきた人が、あれ、私たちの先祖がかつて殺した、あのイエスではないか。ということで、初業を失った者が嘆くように彼らが嘆く。つまり、まあ、本当に大事なものをずっと失っていたんだということをですね、彼らは気づき、悔い改めの泉が開かれるとゼカリア書に書いてありますね。そして御霊がエゼキエルのこの、39章のあたり、とか38章に書いてますけど、御霊が彼らに降り注がれて、そして霊的に生まれてですね、息が吹き込まれた完全なイスラエル、回復したイスラエルになるわけなんです。で、それがこの大患難のこの、迫害、虐殺をですね、この経てですね、与えられるわけなんですね。だから、エレミア書の30章には、ヤコブの苦難とか、ヤコブにとっての苦難と書かれています。30章の7節に、ああ、その日は大いなる日、比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。で、これがあの有名な、ローマ人の手紙の11章である、あの異邦人の歓声があった後に、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払うですね。ここにつながるわけなんですね。あと、あの言うの忘れましたけれども、ですね、エレミアの49章かな。先ほどにイエス様が戦われる場面が、49章の13節を見るとですね、私は自分にかけて誓ったからだ、主の見告げ。必ずボツラは恐怖、そしりとなり、廃墟、罵りとなり。そのすべての町々は永遠の廃墟となる。私は主から知らせを聞いた。死者が国々の間を通られた。送られた。集まってエドムに攻め入れ、戦いに立ち上がれ。ここですね。軍隊たちが、軍隊がこのエドムに攻め入れと。このイスラエルを見てエドムに攻め入れって言ってるわけです。そして、イザヤの34章を見ますと、34章の5節から読むと、天では私の剣に 血が染み込んでいる。見よ、これがエドムの上に下り、私が聖絶すると定めた民の上に下るからだ。主の剣は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊とヤギの血とお羊の腎臓の脂肪で肥えている。主がボツラで生贄をほふり、エドムの地で大虐殺を行われるから。これはイエス様がイスラエルのために、この戦われてですね、そして戦われた後の残った死体ですね。これが書かれているわけですね。で、こういうふうに、この8節を見ると、シオンの訴えのためにあだを返す年であると。イスラエルのためにあだを返すんだっていうふうに書かれているわけですね。こういう苦難を経ます。イスラエルがですね。それでですね、話はこの、13章の前置きの話になっていきますが、17節見てください。12章、すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証しの保っている者たちと戦おうとして出ていったとですね。イスラエルがダメだった。だから今度はイエス様を信じている異邦人を含む人たちに対して、今度はとっちめてやろうと戦おうとして、18節で、そして彼は海辺の砂の上に立った。で、海辺から何が出てくるかというと、13章の1節で、一匹の獣が登ってきた。この13章入る前にちょっと休憩しますので、ここで終わりにしたいと思いますけれども。ですね、このように、まず、イスラエルから標的にしましたね。要は。この世っていうか、この悪魔ですね。でこれがまずこう初めにあって、それから次に見ていくのはこうもっと広い世界におけるこの悪魔の働きをですね、見ます。ではとりあえずですね、ちょっとここで休憩をします。